半七取物帳、三河漫才、岡本喜道、一。ある年の正月、門松のまだ取れないうちに赤坂の家を訪ねると、半七老人は格子の前に突っ立って、初春の巷の行き会を眺めているらしかった。やあ、いらっしゃい。まず、おめでとうございます。いつもの座敷へ通されて、年頭の挨拶が型のごとくに済むと、おなじみのばあやが塗装の膳を運び出してきた。私がここのうちで塗装を祝うのは、この時が二度目であったように記憶している。今と違って、その頃は年齢をはがき一枚で済ませる人がまだ少なかったので、表には日の暮れるまで人通りが絶えなかった。獅子の林や漫才の鼓の音も春めいて聞こえた。麹町編よりこちらの方が賑やかですね、と私は言った。そうでしょうね、と老人はうなずいた。以前は赤坂よりも麹町の方が繁盛だったんですが、今ではあべこべになったようです。麹町も赤坂も昔は山手扱いにされていた土地で、下町に比べるとお正月気分はずっと薄かったものです。川柳にも下戸の例、赤坂四谷麹町などとある。つまり、上戸は下町で酔いつぶれてしまうが、下戸は酔わないから正直に四谷赤坂麹町まで拝礼をして歩くわけで、春早々から麹町や赤坂などの年始回りをしているのは野暮なやつだというようなことになっていたんです。しかし、漫才だけは山の手の方にいいのが来ました。武家屋敷が多いので、いわゆる屋敷漫才がたくさん来ましたからね。明治以後には、出入り屋敷というものがなくなってしまいましたから、漫才も一年ごとに減ってゆくばかりで、やがては絵で見るだけのことになるかもしれません。どこの屋敷にも出入り漫才というものがあったのですか、と私は聞いた。そうです。屋敷漫才は、命名の出入り屋敷が決まっていて、他の屋敷や町家へは決して立ち入らないことになっていました。幾日か江戸に逗留して、自分の出入り屋敷だけを一回りして、そのままずっと帰ってしまうのです。町家を県別に回る町漫才は、古事記漫才などと、悪行を言ったものでした。そういうわけですから、漫才だけは山の手の方が上等でした。いや、その漫才についてこんな話を思い出しましたよ。どんなお話ですか？いや、座り直してお聞きなさるほどの大事件でもないので。あれは何年でしたか。文久三年か、元治元年。何でも、12月27日の寒い朝、神田橋の御門街、今の鎌倉橋のところに、一人の男が倒れていました。男は25、6の田舎者らしい風俗で、懐に、女の赤ん坊を抱いていた。それがこのお話の発端です。男は息が絶えていた。 師走の風の寒い一夜を死人の懐に抱かれていた赤子は、もう泣き枯れて声も出なかったが、これはまだ幸いに生きていた。つい目と鼻の間の出来事であるから、剣士のまだ降りないうちに、半七はすぐにその場へ駆けつけてみると、死んだ男の体には何も怪しい傷の跡はなかった。抱いている赤子にも別状はなかった。しかし、半七を驚かしたのは、その赤子が二本の鋭い牙を持っていることであった。赤子は生まれてからまだ二月か三月しか経つまいと思われるぐらいの水子であったが、その上顎の左右には一本ずつの牙が生えていた。俗に言う、鬼っ子である。この鬼っ子を抱えて往来に倒れていた男。それには何かの司祭があるらしく思われた。近所の人にだんだん問い合わせると、前の晩の夜更けに彼によく似た男が通りがかりの夜高そばを呼び止めて燗酒を飲んでいるのを見たものがあるとのことであった。それらの話から考えると、彼は寒さしのぎに燗酒をしたたかに飲んでの前後不覚に酔い倒れて、とうとう凍え死んでしまったのではあるまいかと、半七は判断した。彼は木綿の財布に小銭を少しばかり入れているだけで、他には何にも手がかりになりそうなものを持っていなかったが、半七はその右の手のひらの鼓だこを改めて、彼はおそらく才蔵であろうとすぐ鑑定した。たとえ漫才であろうが才蔵であろうが、勝手に喰らい寄って凍え死んだというだけのことであれば、別に難しい詮議はいらない。そのまま町役人に引き渡してしまえばいいのであるが、彼の懐に抱えていた赤子の来歴がどうもわからなかった。他国者の才蔵が赤子を抱えて寒い夜中に江戸の街中をさまよい歩いていたという、その理屈が飲み込めなかった。ことに、赤子が二本の怪しい牙を持っているだけに、その疑いはいよいよ深くなった。やがて、町奉行所から当番の役人が出張して、医師も立ち会いで検視を済ませたが、死人の体には死災なく、やはり耐水のために道端に倒れて、前後不覚のうちに凍死を遂げたものと決められてしまった。しかし、彼の抱えている鬼子の正体は、係役人にもわからなかった。半七は、八丁堀同心、菅谷弥平の屋敷へ呼ばれた。どうだ、半七。今朝の雪倒れは、何者だと思う。あんな因果物を抱えているのを見ると、ヤシの仲間かな、と弥平は言った。さあ、手のひらの硬い具合がどうも才蔵じゃねえかと思いますが、俺もそう思わねえでもなかったが、ヤシならば理屈がつく。ヤーポンポンの才蔵じゃ、どうも標速が合わねえじゃねえか。ごもっともです、と、半七も考えてみた。しかし、旦那の前ですが、その標速の合わねえところに、何か旨味があるんじゃありますまいか。ともかくも、じっと洗い上げてみましょう。 石器しわすに気の毒だな。あんまりいいお歳暮でもなさそうだが、鮭の頭でも拾う気でやってくれ。かしこまりました。半七は受け合って八丁堀を出たが、どこから手をつけていいか、ちょっと見当が決まらなかった。大江戸の年の暮れに漫才や才蔵を探して歩くのは、その相手のあまり多いのに耐えなかった。なんとかして手っ取り早く探し出す工夫はあるまいかと考えながら、師走の忙しい往来を本郷の方角へぶらぶら歩いてくると、橋のたもとで24、25の男に出会った。やあ、親分、おはようございます。彼は亀吉という手先であった。元は豆腐屋のせがれで、道楽の果てから半七のところへ転げ込んできたので、仲間では豆腐屋亀と呼ばれていた。おい豆腐屋、いいところで面を見た。おめえに少し透けてもらいてえことがあるんだが、おめえは鎌倉菓子の雪倒れを知っているか？
知っています。
今お前さんの家へ行って、姉さんから詳しい話を聞きました。その雪倒れの抱えていた因果物というのが変じゃありませんか。
それを少し洗ってみてんだ。
才蔵が因果物を抱えて雪倒れになっている。
どう考えても変じゃねえか。
変ですとも。売っちゃっておくと、よその仲間に飛んだ鼻毛を抜かれますぜ。
そんなことがねえとも言われねえ。
二人は立ち話で相談を決めた。亀吉は同じ古文の全八と手分けをして、亀吉は因果物師の方を調べる。全八は漫才の群れを漁る。こうして両方から洗い上げていったら、何かそこに一つの手がかりを見つけ出すであろうとのことであった。
じゃあ、頼むぜ。
亀吉に頼んで、半七は三河町の家へ帰った。その夜の5つ、午後8時過ぎになって、亀吉は寒そうな顔を三河町へ持ってきた。何分にも自分一人では手が回らないので、彼は他の子分どもにも加勢を頼んで、江戸中の屋師や因果物師を、それからそれへと詮議したが、この頃に鬼っ子などを取り扱ったものもなかった。鬼っ子などを取られたものもなかった。屋師仲間の詮議の鶴はもう切れたと、亀吉は落胆したように話した。そうすると、因果物には何もかかり合いのねえ素人のガキだな、と、半七は考えながら言った。まあ、そうでしょうね。癒しの仲間で猫の子を亡くしたとか言って力を落としている奴があるそうですが、猫の子じゃしようがありませんからね。
そうよ。
今朝のは確かに人間の子だ。猫の子じゃねえ。言いかけて半七はまた考えていた。雪倒れの才蔵が懐に抱えていたのは決して猫の子ではなかった。いくら因果物の鬼っ子でも、それが確かに人間の子である以上、それを畜生の子と一緒に見なすわけにはいかなかった。しかし、その一緒に見なされないものを一緒に結びつけて考えるのが自分たちの目の付けどころであると半七は思った。人間の子と猫の子と、
そこにはどういう不思議の因縁が絡まっているかということを、彼はいろいろに考えてみた。そこで、その亡くしたとかいう猫の子は何だ？金目か銀目か、それとも尻尾が二三本あるとでも言うのか。それは聞きませんでした。猫の子じゃしようがねえと思ったもんですから、と亀吉は決まりが悪そうに頭をかいた。すると、その鬼子と猫の子と何かかかり合いがあるんでしょうか。そりゃあまだわからねえ。が、それがどうも気になる。ご苦労だが、もう一度言って、その猫の子をどうして亡くしたのか、その猫はどういう猫か詳しく聞いてきてくれ。ようございます。善八の方からは何にも言ってきませんかえ。あいつの方からは沙汰なしだ。だが、あいつの方はちっと面倒だから、すぐには行くね。何しろ頼むよ。亀吉は承知して帰った。二。あくる28日の朝は、からっ風が吹いた。やげんぼりの年の一は、寒かろうと噂をしながら、半七は格子の外に立って、町内の仕事師が門松を立てるのを見ていると、亀吉は35、6の男を連れてきた。親分、この男を連れてきましたよ。わしのまた聞きで何か間違うといけねえから、その本人を引っ張ってきました。そうか。やあお前さん、節気の忙しいところをご苦労でした。まあ、どうぞ、こっちへ入ってください。ごめんください。男は恐る恐る入ってきた。彼は、あから顔の小太りに太った男で、左の眉の外れに、疱瘡の跡が二つばかり大きく残っているのが目についた。彼は、下屋の稲荷町に住んでいる、富蔵と名乗った。ただいま、亀さんのお話を伺いましたら、何か私に御用がありますそうで。何、用というほどの難しいことじゃねえので。亀吉はどんなことを言って脅かしたか知らねえが、実はほんのつまらねえことで、わざわざ来てもらうほどのことでもなかった。他じゃねえが、お前さんはこの頃に猫の子をどうかしなすったかえ。へえ、と、富蔵は案外らしい顔をした。それを何かご詮議になるんでございますか？いや、別に詮議というほどの角張ったことじゃねえ。ただ、私の心得のために少し聞いておきたいことがあるのだ。へえ、と、富蔵はまだ飲み込めないように相手の顔を眺めていた。そんなことは嘘かえ。何かのお間違いで、私は一向に存じません。話がまるで違っているので、亀吉も黙ってはいられなくなった。おいおい、何を言うんだ。おめえが大事の猫を逃がしたと言って、散々愚痴をこぼしていたということは、仲間の者から聞いて知っているんだ。隠しちゃいけねえ。さもねえと、俺が親分に嘘をついたことになる。よく後先を考えて返事をしてくれ。でも、私は何にも知りませんのでございますから。富蔵はしゃがれ声でスラスラと便じながら、あくまでも知らないと強情を張った。亀吉はとうとう腹を立てて、喧嘩腰でしきりに問い落とそうと試みたが、 彼はどうしても口を開かなかった。自分は商売物の猫の子を亡くした覚えはないと固く言い切った。亀吉も根負けがして親分の顔色を伺うと、半七は静かにうなずいた。よし、わかった、わかった。こりゃ、何かの間違いに相違ね。お前さん、朝っぱらからとんだ迷惑をさせて、どうもお気の毒でした。まあ、堪忍して帰ってください。
じゃあもう帰りましてよろしゅうございますか、と、
富蔵はほっとしたように言った。本当に堪忍しておくんなせ。そのうちに何かで埋め合わせをするから。
どういたしまして、恐れ入ります。
じゃあ、これでごめんをこうむります。早々に出て行く富蔵の後ろ姿を見送って、亀吉は忌々しそうに舌打ちをした。
あの野郎、横着な奴だ。今日は無事に返してやっても、すぐに証拠をあげて、もう一度引きずってきてやるから、覚えていやがれ。
まあ、熱くなるなと、半七は笑いながら言った。
あの野郎、猫を亡くしたに相違ねえ。
さっきからの様子で、大抵わかっている。
だが、それをむやみに隠すというのがわからねえ。
ここでいつまでも言い合っていても、論はひねえから、今はおとなしく返してやって、あいつのうちの近所へ行って、そっと聞いてみる方がいい。
ご用じまいで、俺も今日は暇だから、昼飯でも食ってから、一緒にぶらぶら出かけてみよう。
お前さんが一緒に来てくんなさりゃ、大丈夫です。
あの野郎、俺に恥をかかしやがったから、邪が火でも証拠をあげて、牛という目に合わしてやらにゃならねえ、と、
亀吉は激しい剣幕で時刻の来るのを待っていた。
昼飯を食って、二人がこれから出かけようとするところへ、善八がぼんやりしてやってきた。
どうも、面白い見つけ物はありません。ご存知の通り、麹町の三河屋は、屋敷漫才の上宿で、毎年五、六人はきっと巣を作っていますから、念のためにそこへも行ってみると、案の定、そこにもう五人ばかり来ていました。その中で、一丸太夫という男の才蔵がまだ揃わないので、太夫は心配して、朝から探しに出たそうです。
以前は日本橋の四日市に再造市というものが開かれて、三河から出てくる漫才どもは皆その市へ集まって、思い思いに自分の再造を選ぶことになっていたが、天保以後にはそれがもう廃れて、漫才と再造とは来年を約束して別れる。そうして、その年の暮れに、漫才が重ねて江戸へ下ると、主に、阿波和佐下佐から出てくる才蔵は、約束の通り、その上宿へ訪ねて行って、再び連れ立って、江戸の春を祝って歩く。それが、この頃の例になっているので、漫才は、その都度に、才蔵を選ぶ必要はなかった。音楽同士の約束は、はなはだ不安のようではあるが、義理の固い才蔵は、万一自分に病気その他の差し支えがある場合には、差し紙を持たせて必ず、代人を登らせることになっているので、大抵は間違いもなしに済んでいた。その才蔵が約束通りに訪ねてこない、またその代人もよこさないとあっては、漫才の一丸太夫が
当惑するのも無理はなかった。いくら立派な出入り屋敷をたくさん持っていても、才三を連れない万歳は武家屋敷の門松をくぐるわけにはいかなかった。その才三は何という名で、どこのやつだと、半七は聞いた。下総の古賀のやつで、松若と言うんだそうです。松若、洒落た名だな、と亀吉は笑った。すると親分、その松若が千儀者ですかね。で、その一丸太夫というのには合わねえんだな、と半七は念を押した。合いませんと全八は答えた。なんでも52歳の大柄の男で、酒を飲むとむやみに陽気に騒ぎ散らすと宿の女中が話していました。普段は真面目な面をしているが、なかなか道楽者らしい男で、酔うと三味線なんぞをポツンポツンやるということです。そうか。それじゃあもう一度その三河屋へ行って、一丸太夫の帰るのを待っていて、その才三というのがどんな奴か、またその鬼っ子に何か心当たりはねえか、よく調べてくれ。全八を出してやって、二人は下屋の稲荷町へ足を向けた。朝からの空風が白い砂煙を吹きまいている光徳寺前をうろついて、ようように癒しの富蔵の家を探し当てた。鍵の手に曲がっている路地の奥で、隣の空き地には、稲荷の社が祀られていた。近所で聞いてみようと、あたりを見回すと、三十学校の女房が真っ赤な手をしながら、井戸端で大束の冬菜を洗っていて、そのそばに七つ八つの男の子が立っていた。もし、おかみさんへ、と、半七は近寄って、慣れ慣れしく声をかけた。あそこの富蔵さんはお留守ですかえ。富さんはいませんよと女房はそっけなく答えた。今日は夜間堀の方へでも行ったかもしれません。富蔵は独り者で、癒しとは言うものの、自分が興行をしているのではない。どこかの偽物小屋に雇われて、木戸番を務めているらしいことは、亀吉の報告で分かっていた。半七は、小声でまた聞いた。あの富さんのうちに、猫が飼ってありましたか？猫ですか？あの猫じゃ？言いかけて女房は口をつぐんでしまった。その猫がどうかしましたかえ。女房は自分の後ろをちょっと見返ってやはり黙っていた。素直には言いそうもないと思って半七は懐に手を入れた。ここにいるのはおかみさんの子供かえ。おとなしそうな子だ。おじさんがお歳暮にタコを買ってやろうじゃねえか。ここへ来ねえ。紙入れから一種銀を一つつまみ出してやると、裏棚の男の子は驚いたように彼の顔を見上げていた。女房は前だれで濡れ手を拭きながら礼を言った。どうもすみませんね。こんなものをいただいちゃ。お前、よくお辞儀をしなさいよ。なに、お礼にゃ及ばねえ。そこでおかみさん、しつこく聞くようだが、その猫がどうしたのかえ。その猫が逃げたんじゃねえか。逃げたのならまだいいんですけど、と、 女房は小声で言った。
殺されたんですよ。
誰に殺された？
それがおかしいんですよ。
富さんのいない留守に化け猫と間違って殺されてしまったんですが、
そりゃ無理もありません。あの猫は踊るんですもの。
それじゃあ商売物だね。
まあそうです。これからだんだん仕込もうというところを化け猫だと思って殺されてしまったんですよ。
富さんも大変に怒りましてね。
一衆銀の効き目で女房はその日の出来事をペラペラと喋り出した。
三。
富蔵の隣におつがという25、26の小粋な女が住んでいる。
言うほどだらしのない女で旦那取りをしているというのであるが、
決まった一人の旦那を守っているのではないらしく、大勢の男にかかり合って一種の地獄同様のみだらな生活を営んでいるのだと、近所ではもっぱら噂された。
そのおつがのところへ、まれに訪ねてくる50くらいの男があって、
それは自分のおじさんで、1年に1度ずつ商売用で上州から出てくるのだと彼女は言っているが、
どうも上州者ではないらしく、また本当のおじさんではないらしい。
それも例の旦那の一人であろうと、長屋中の者には認められていた。4、5日前の夕方に、そのおじという人が久しぶりに訪ねてくると、
あいにくおつがはいなかった。
彼は一人者で、外へ出るときに表の戸にしっかりと錠を下ろしてゆくので、おじは入ることができなかった。
薄暗い角口にぼんやりと立っている男の姿を気の毒そうに見て、
井戸端から声をかけたのが、この女房であった。
黙っていればよかったわ。おつがさんの帰るまで隣の家へ入って待っていろと、彼女は教えてやった。
隣は富蔵の家で、彼は戸を開け放したままで、町内の銭湯へ出て行った留守であったが、
取られるようなもののあるうちではなし、
ことにその男の顔も見知っているので、女房も安心してそう教えたのであった。
少し酔っているらしい男は、礼を言って隣へ入って、上がりがまちに腰掛けているらしかったが、
そのうちに三味線をポツンポツンと引き出した音が聞こえた。
彼は、おつがの家へ来ても、時々に三味線を弾くことがあるので、
女房も別に不思議には思わないで、自分の米を研いでしまって、家へ帰った。
それからが騒動なんですよ、と、女房は顔をしかめて話した。
富さんの家で、何かドタンバタンという音が聞こえたから、どうしたのかと思って駆けつけてみると、
富さんは湯上がりの頭からぽっぽ煙を立てて、
そのおじさんという人の胸ぐらをつかんで、ひどい剣幕で何か掛け合いをつけているんです。
だんだん聞いてみると、その人が富さんの猫をぶち殺してしまったという一件なんです。
なぜ殺したんだろう。出し抜けに踊り出したのかえ、と、
半七は聞いた。
そうなんですよ。踊り出したんですよ。
女房の説明によると、富蔵は自分の飼っている白い子猫に踊りを仕込むために、長火鉢に炭火をカンカン起こして、その上に 銅の板を置く。それはちょうど、かの文字焼きを焼くような思考である。その銅の板の熱くなった頃に、子猫の道中を麻縄で縛って、天井から火鉢の上に吊り下げて、四本の足がちょうどその銅の板を踏むようにすると、板は焼け切っているから、猫はその熱いのに驚いて、思わず前後の足を代わる代わるにひょいひょい上げる。それを待ち設けて、富蔵は、つま引きで三味線を引き出すのである。もちろん、はじめのうちは猫の足取りを見て、こっちでうまく調子を合わせていかなければならないのであるが、それがだんだんに慣れてくると、猫の方から調子に合わせて前後の足をひょいひょいと上げるようになる。さらに慣れてくると、普通の板や畳の上でも三味線の音につれて自然に足を上げるようになる。見せ物小屋で囃し立てる猫の踊りは皆こうして仕込むので、富蔵も二月ほどかかってこの白猫を鳴らした。根気よく鳴らして教えて、猫もどうやらこうやら商売物になろうとしたところを、かの男に突然ぶち殺されてしまったのである。もちろん、殺した方にも相当の理屈はあった。彼は、かまちに腰をかけて、ぼんやりと待っている退屈紛れに、壁にかけてある三味線をふと見つけて、少し酔っている彼は、その三味線を下ろしてきて、ポツンポツンと弾き始めると、長火鉢のそばにうずくまっていた白猫が、そのつま引きの調子に合わせて、にわかに踊り出した。彼は、実にびっくりした。薄暗い夕方の大間が時に、猫がふらふらと立って踊り出したのであるから、異常の恐怖に襲われた彼は、もう何も考えている余裕もなかった。彼は持っている三味線を持ち直して、猫の脳天を力任せに殴りつけると、猫はそのままころりと倒れて死んだ。そこへ飼い主の富蔵が帰ってきた。誰が何と言おうとも、人の留守へ無断に入り込むという法はないと、富蔵は怒った。おまけに大切な商売物をぶち殺してしまって、この始末はどうしてくれると、彼は目の色を変えてたけった。その事情がわかってみると、男もひどく恐縮していろいろに謝ったが、富蔵は承知しなかった。自分もかかり合いがあるので、かの女房も一緒に口を添えてやったが、富蔵はどうしても聞かないで、殺した猫を生かして返すか、さもなくばその償い金を十両出せと迫った。それをいろいろに謝って、結局半金の五両に負けてもらうことになったが、男にはその五両の持ち合わせがないので、どうか大晦日まで待ってくれと頼むのを、富蔵は無理に押さえつけて腕ずくでその紙入れをひったくってしまった。しかし、紙入れには三部ばかりしか入っていなかったので、富蔵はまだ了見しないで、これから俺と一緒に行って、すぐにその金を工面しろと責めているところへ、ちょうどにおつがが帰ってきて、きっと自分が受け合うから今夜のところは勘弁してくれと、しきりに富蔵をなだめて無事にその男を自分の家へ連れ込んだ。富蔵の猫はこういう事情で失われたのである。 彼が半七に対してあくまで知らないと強情を張っていたのは、たとえ自分に相当の利があるとはいえ、物取り同様に相手を手ごめにして、その紙入れを無体に取り上げたという、後ろ暗い角があるからであろうと想像された。それからどうしたね。その男は後金を持ってきたらしいかえ、と、半七はまた聞いた。その晩は無事に済んで、その人はそれからおつがさんのうちで、こいっときも話して帰ったようでしたが、その、あくる晩、また出直してくると、なんだか、おつがさんと喧嘩を始めて、両方が酔っていたらしいんですが、おつがさんはその人を捕まえて、表へ突き出してしまったんです。ひどい女だな、と、亀吉は目を丸くした。そりゃなかなか強いんですから、と、女房は、あざけるように笑っていた。お前さんのような育児なしは、どうだとかこうだとか言って、そりゃあもうひどい剣幕で。仮にも世間に対しては、おじさんだとか言っている人を、散々小突き回して、表へ突き出してしまったんです。それでも、その人は何にも言わないで、おとなしくしおしおと出て行きました。もっとも、おつがさんにかかっちゃ、大抵の男はかなわないかもしれませんよ。その、おつがさんというのは、うちにいるかえ、と、半七は、後ろを見返りながら聞いた。同じ裏長屋でも、おつがのうちは、小綺麗に住まっているらしく、軒には亀戸の雷除けのお札が貼ってあった。表の戸は相変わらず錠を下ろしてあるので、うちの様子はわからなかった。夕べから帰ってこないようですよ、と、女房はまた笑った。で、どうだい、隣の富蔵と、おかしいような様子はないかね。そりゃわかりませんね。あの人のことですから。そうだろう、と、半七も笑った。いや、日の短いのに手間遣いをさせてすみません。さあ、亀、もう行こうぜ。女房に挨拶して、二人は路地の外へ出た。親分、不思議なことがあるもんですね。広い世間にはいろいろなことがある、と半七はうなずいた。だがまあ、ここまで足を運んだ効能はある。それでもう大抵見当はついたが、今度はその鬼っ子の出所だ。いや、それもすぐにわかるだろう。それで、お前の方はもう年明けらしい。俺は脇へ回るから、ここで別れようぜ。富の野郎はどうしましょう。さあ、今のところじゃしようがね。まあ、売っちゃっておけ。愛と亀吉はしぶしぶに別れていた。あまり長追いをするほどの事件でもないと思ったが、彼の性分として何でも最後まで突き止めなければ気が済まないので、半七はその足で山の手まで登って行くと、冬の日はもう暮れかかって、寒そうなカラスの影がお堀の松の上に迷っていた。麹町五丁目の三河屋へ訪ねて行くと、筋向こうのタバコ屋の店先に、善八が腰掛けていた。親分、行けねえ。一丸はまだ帰らねえそうですよ。と、彼は、待ちくたびれたように言った。おおきにご苦労。 その一丸のところへ近頃女が訪ねてきたらしい様子はねえか。
来ました来ました。女中に聞いたら、何でも小粋な25、6の女が2、3度訪ねてきたそうです。
お前さん、よく知っていますね。
うん、知っていると、半七は笑っていた。
もう大抵わかっているんだから、今日はこのくらいにしておこう。
おめえも数え日にここでいつまでも涼んでもいられめえ。うちへ帰ってかかあがのしもちを切る手伝いでもしてやれ。
じゃあもう用がすかえ。
もうよかろう。二人は連れ立って神田へ帰った。寒い風は夜通し吹き続けたので、かじ早い江戸に住んでいる人たちは、その晩、おちおち眠られなかった。とりわけて御用を持っている体の半七は、いよいよ目が冴えて、まんじりともしなかった。あくる朝、7つ、午前4時ごろから寝床を抜け出して、安堵の火でタバコを飲んでいると、割れるように表の戸を叩く者があった。
誰だ、誰だ。
わしです、亀です、と、外で慌ただしく呼んだ。
当屋か、馬鹿に早えな。
うちの者はまだ起きないので、半七は自分で立って戸を開けると、亀吉は息を弾ませて転げ込んできた。
親分、富蔵がやられた。
四。みすみす猫を亡くしたのを強情に知らないと言い張って、たとえ一時でも親分の前で自分に恥をかかした富蔵を亀吉は心から憎んでいた。昨日半七に別れてから、彼は吉原へ遊びに行ったが、あまり良くも扱われなかったむしゃくしゃばらで、引け前に車を飛び出して、安倍川町の友達を叩き起こして止めてもらった。彼もこの強い風に枕を揺すられて、おちおち眠られずにいる耳元に、人の立ち騒ぐような声が遠く響いた。かじかしらとすぐに飛び起きてその騒がしい方角へ駆けつけてみると、果たしてかじにはそういなかったが、それは稲荷町の長屋の一軒焼けで静まった。かじはまずそれで済んだが、すまないのはその火元に男が死んでいることである。
死んだ男はかの富蔵であった。
一つ長屋のおつがの死骸も井戸から発見された。
こういうわけだから私一人じゃいけねえ。お前さんも早く来ておくんなせ。
よし、すぐに行く。何しろとんだことになったものだ。
半七は身支度をして亀吉と一緒に出て行くと、
師走29日の暁の風は、もろ刃の大きい剣でなぎ倒そうとするように吹き払ってきた。二人は目口を塞いで転げるように歩いた。稲荷町へ行き着いてみると、富蔵の家は半焼けのままで崩れ落ちて、むせるような白い煙は狭い路地の奥に渦巻いてみなぎっていた。町内の者も、長屋の者も、その煙の中に群がってガヤガヤと騒いでいた。
どうも騒々しいことでした。
昨日の女房を見かけて半七が声をかけると、慌てまなこの彼も一首くれた昨日の人を見忘れなかった。
昨日はどうも。でもまあ、この風でこのくらいで済めば、湘南でした。 湘南はおめでてえが、何か変死があるというじゃありませんか。焼け死んだのですか、と半七は何気なく聞いた。
それがわからないんです。あの富さんが焼け死んで、お綱さんも。
そうですか。半七はすぐに火元へ行った。もうこうなっては面をかぶっていられないので、彼は自分の身分を名乗って、家主立ち会いで焼け跡を改めた。
近所の人たちが早く駆けつけて、すぐ叩き壊してしまったので、半焼けといっても、秩父通りは壊れたままで焼け残っていた。
半七はそのうちの周りを見回りながら、ふとその隣の稲荷の祠に目をつけた。
この稲荷様は無事だったんですか。
火の大きくならなかったのも、お稲荷様のおかげだと言って、長屋中の者も喜んでいますと、家主は言った。
喜ぶのは間違っていると、半七は嘲笑った。
お稲荷様にご利益があるなら、はじめからこんな騒ぎをしでかさねえがいい。うちを焼いて人を殺してご利益もねえもんだ。いっそ、はけついでにこの稲荷も燃してしまっちゃどうです。
無法なことを言うとは思ったらしいが、相手が相手なので、家主はにがりきって黙っていると、
半七は足元にまだチロチロと燃えている木の切れを拾って、松明のように振り上げた。
ようがすかえ、この稲荷に火をつけますぜ。
お前さん、とんでもないことを。
家主は慌ててその腕を押さえると、半七は一切構わず、また怒鳴った。
ええ、構うものか、こんな稲荷。さあ、焼くぞ。こんな火打ち箱のようなちっぽけな祠は、瞬く間に灰にしてしまうぞ。野良狐が隠れているなら、早く出てこい。
稲荷様もこれには驚いたのかもしれない。
その声に応じて正面の扉がさっと開いた。
しかも、這い出してきたのは野良狐ではなかった。
それは頭からすすを浴びた50前後の男であった。
おめえは一丸太夫だろう。
正直に言え、と、半七は彼の腕を掴んだ。
どうも稲荷様の中でごそごそ言うと思ったら、案の定こんな狐が這い込んでいた。さあ、番屋へ来い。
町内の地震番へ引っ立てられていった男は、果たしてかの一丸太夫であった。
彼は、懐に小刀を飲んでいたが、その歯には血の跡がなかった。
おめえは富蔵を殺して火をつけたのか。
恐れ入りましたと、一丸太夫は白状した。
まったく、私は富蔵を殺そうと存じて参りました。しかし、殺さないうちに火事が出て、富蔵は焼け死んだのでございます。
なぜ富蔵を殺そうとした？
わずかの金に差し支えましたのでございます。
彼は誤って富蔵の猫を殺した始末を正直に申し立てた。
それは長屋の者の推察通り、彼は一昨年の春からお津に関係して、毎年江戸へ出るたびに彼女のところへ訪ねてきて、松のうちに稼ぎ貯めた金の大部分を絞り取られていた。今年も一年ぶりで訪ねてくると、あいにくお津は留守で、計らずも 隣の猫を殺すような間違いをしでかしてしまった。おつなの扱いでその場だけは勘弁してもらったのですが、後金の四両一分の工面がなかなかつきません。仲間の者も春にならなければまとまった金を貸してくれることはできませんので、私も途方に暮れました。差し当たり、おつがの着物でも質に入れて、なんとか融通してもらおうと存じまして、その、あくる晩出直して相談に参りますと、剣もほろろの挨拶で断られました。二言二言言い合っていますうちに、おつがは気の強い女で、とうとう私を捕まえて表へ突き出してしまいました。いい年をいたして若い女にかかり合いまして、とんだ恥を申し上げなければなりません。それでしおしを帰りますと、あくる日おつがは私の宿へ押しかけて参りまして、後金を早くどうかしてくれなければ、近所へ対して面目がないとせがみます。その日はまあなんとかなだめて返しますと、あくる日もまた押しかけてきて、やかましく申します。宿の手前、仲間の手前、おつがのような女に毎日押しかけて来られましては、私もどうしてよいか、実に消え入りたいくらいで。若い女に苛まれている老人の懺悔を、半七はあざけるような、また、哀れむような心持ちで聞いていると、一丸太夫は恐る恐る語り続けた。そういう次第で、私も途方に暮れておりますうちに、宿の女中からふとこんなことを聞きましたのでございます。昨年の夏ごろから宿に奉公しておりました、沖田という、若い女中が、主の定まらない種を宿して、だんだん立ち居も大儀になってきたので、この七月に暇を取って、新宿の宿元へ帰って、十月の初めに女の子を無事に産み落としました。ところが、その赤子は、どうした因果か、生まれる時から上顎に、二本の長い牙が生えている鬼でございまして、本人はもちろん、兄弟たちも世間へ対して外聞が悪いと申して、ひどく困っているということを聞きましたので、私はすぐにその沖田の家へ訪ねて参りました。沖田とは顔なじみでございますので、本人に会ってその赤子を見せてもらいますと、なるほど立派な因果物でございます。正直のところ、私はとても差し当たって四両一分の工面はつきませんから、この因果物を富蔵のところへ持って行って、猫の片代に受け取ってもらおうと存じまして、この子をよそへやる気はないかと聞きますと、実は持て余しているところだから、型はお仕置でもらってくれる親切な人があれば、どこへでもやりたいと申します。それでは、一度相談してこようと約束して帰りまして、その足でおつがのところへ行って相談しますと、隣の富蔵は、あいにくおりませんでしたが、おつがはその話を聞きまして、それが全く商売になりそうなものならば、富さんも承知してくれるかもしれないから、ともかくも、その因果物を連れてきてみせろと申しました。それで、とうとうその赤ん坊を取ってきたのか。おめえも無慈悲な男だな、と。半七は苦々しそうに言った。重々恐れ入りましてございます。 無慈悲は万々承知しておりましたが、何分にも背に腹は変えられないと存じまして、沖田の方へは、良いように話をしまして、ともかくも、その鬼子を受け取って参りますと、ちょうど途中で才蔵に会いました。松若は私の宿へ訪ねてくるところでございましたから、これは幸いだと存じまして、あらましの訳を話して、その子をお妻の家へ届けてくれるように、松若に頼みました。松若も私と一緒に行ったことがあるので、お妻の家はよく知っているはずでございます。それは26日の宵の5つ、午後8時少し前でございましたが、松若はそれぎり帰ってまいりません。どうしたのかと案じておりますと、その明くる日の昼過ぎに、おつががまた押しかけてまいりまして、あの因果者はどうしたと催促いたします。ゆうべ松若に届けさしたと言いましても、なかなか承知しませんで、いろいろ面倒なことを申しますので、私もいよいよ困り果てました。そればかりでなく、だんだんその様子を見ていますと、おつがはどうも富蔵と訳があるのではないかと思われるようなところもございますので、私もなんだか忌々しくなりまして、今思えば実に恐ろしいことでございます。いっそ富蔵とおつがを殺してしまえば、誰にもいじめられることはないと存じまして、夜店で買いました小刀を懐に入れて、昨晩の夜更けに稲荷町へそっと忍んで参りますと、案の通り、おつがは隣の家へ入り込んで、富蔵と差し向かいで、むつまじそうに酒を飲んでいました。私は、カッとなってすぐに飛び込もうかと存じましたが、何分にも相手は二人でございますから、なんだか気遅れまして、しばらく様子を伺っておりますと、二人はだんだんに酔いが回ってきまして、つまらないことから喧嘩を始めましたが、おつがも聞かない気の女ですから、とうとう立ち上がって、つかみ合いになろうとするはずみに、そばにある安藤を倒しました。富蔵はもう酔っているので、自由に身動きもできません。おつがは慌ててその火をもみ消そうとしましたが、これも酔っているので、思うようには動けません。ただうろたえて、まごまごしているうちに、火はだんだんに広がって、おつがの裾やたもとに燃えつきました。私は、あっけに取られて眺めていますと、おつがは、もう、体中が一面の火になってしまいまして。その当時の凄惨な光景を思い出すさえ恐ろしいように、一丸太夫は身震いした。ゆいたての天神曲げを振り壊して、白い顔を歪めて、歯を食いしばって、火あぶりになって、内中を転げ回って、苦しみもがいている女の姿は、私のような臆病者には、とても二目とは見ていられませんので、思わず目を塞いでしまいますと、おつがももうたまらなくなったのでございましょう。かまちから土間へ転げ落ちたような物音が聞こえました。私は、はっと思って再び目を開きますと、おつがの燃えている姿は井戸の方へ。体の火を消すつもりか、それともいっそ人思いに死んでしまうつもりか、それは、 私にもよくわかりませんでしたが、ともかくも井戸川の上で火の粉がパッと散ったかと思うと、おつがの姿はもう見えなくなったようでございました。富蔵はどうしたのか存じません。もうその頃にはうち中いっぱいの火になっていました。その騒ぎを聞きつけて近所の人たちがバタバタ駆けつけてきましたので、私も動を失いまして、ここらにうっかりしていて、とんだ巻き添えを受けてはならないと、前後の考えもなしに、あの稲荷の祠の中に隠れましたが、もしその火が大きくなって、こっちへ焼けてきたらどうしようかと、実に生きている空もございませんでした。幸いに火は一軒焼けで静まりましたが、大勢の人が火元を取り巻いて、わやわや騒いでいるので、いつまでも出るに出られず、私も途方に暮れているところを、とうとうお前さんに探し当てられてしまいました。安藤を倒したときに、私も早く駆け込んで、一緒に手伝って消してやればよかったのでございましょうが、私はただびっくりしておりまして、びっくりしていたばかりではない。そこに残酷な復讐の意味が含まれているらしいのを、半七は想像しないわけにはいかなかった。おめえが直に手を下ろさないで、おつがも富蔵も一度に片付けてしまえば、こんな世話のねえことはねえ、と、半七は皮肉らしく言った。だが、おめえも罪な人間だ。才蔵の松若は、おめえの使いに行く途中で凍え死んでしまったぜ。松若が死にましたか、と、一丸大夫は、さらにその顔を青くした。その、お肉を抱えていく途中で、あんまり酒を飲みすぎたせいだろう。くらい、酔ったままで、鎌倉菓子にぶっ倒れて、かわいそうに、凍え死んでしまったんだ。お肉に別状はね、親元がわかったら、こっちから渡してやる。おめえにうっかり渡して、また何かの種に使われちゃ、たまらねえから。一丸大夫は、もう、一言もなかった。彼は、歪んだしわずらを灰色にして、死んだもののように、うずくまっていた。長い牙を持った因果者の赤子は、生みの母のお北に引き渡された。一丸大夫は、表向きに彼を、罪にすべき角もないので、ただ、叱り置くというだけで許されたが、すぐに宿を引き払って、故郷へ帰った。それから後の江戸の春に、一丸大夫の漫才姿は、もう見えなくなった。